ヨハネの13章の1節から17節までを朗読していただきました。私がこの朝の礼拝で御言葉をお分かちさせていただくときには、この福音書から順序通り学んできました。約3年間少しずつお分かちしてきましたけれども、ヨハネの福音書は今回をもって一区切りしたいと思っています。この13章は聖書の中でも私が個人的に心を惹かれる箇所の一つです。特に一節にあります最後まで愛された。2017訳では下の客中に別訳として極みまで愛されたとあります。また第3版の聖書ではその愛を残すところなく示された。イエス様がその愛を惜しむことなく残すところなく注がれたと、いわばイエス様が示された愛の極みと言えると思います。またそのイエス様の愛の極みがこのところに表されているとも受け取れるわけですから、イエス様の愛を知りたいと願う私たちにとってはここは重要な箇所の一つだと思うわけです。朗読していただいた箇所の全体はこうなっています。まず前半としてイエス様がご自分の弟子の足を洗われます。そして6節からその順番がシモン・ペテロにやってきまして、そしてペテロとイエス様が語り合います。そして後半として12節以降になりまして、イエス様は再び席に着き、弟子たちに対して互いに足を洗いなさいということを教えられています。今朝はイエス様が弟子たちの足を洗われたということ、この一つのテーマに導かれてこの福音書から学びたいと思います。イエス様はこの弟子の足を洗われる、この行動を始められるその前にあることを知っていたとヨハネは示しています。一節と三節を読みます。さて杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。三節、イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエス様はある前提があってある条件が整ってこの次の行動に進んだわけですけれども、ここでイエス様が知っておられたと記された内容には2つのことがあります。この1節と3節、この両方を貫くのはこの世を去って父の身元に帰るということです。このご自分の生涯を終えられて、そして父のもとに帰っていく、その時が来たと。自分が本来どこからやってきて、そしてどこで帰るのかと。イエス様はそのことをよく知っておられました。私たちはどうでしょうか。どこからやってきて、そしてどこに帰るのか。イエス様はご自分が元からもともとは父なる神様と共におられたこと、そしてその共におられた交わりから使わされてこの地にやってきて誠の人となって地上を歩んでこられたこと、そして今やあることを完了させて再び父なる神様のもとへ帰る、 父なる神様との交わりがあり、そこから使わされ、そしてまた帰っていく。しかしその帰っていくという時には時があるとイエス様は知っていたんです。いつでもいいわけではないと、どうせ帰るんだからと、その時はいつでもいいんじゃないか、私の好きな時に私のタイミングで帰ればいいじゃないかというわけではありませんでした。私が父と共にいて、そこから使わされて、そこで使命を全うして帰ってくる、それがいつなのか。イエス様はご自分の時を悟るために、それを知るために、ご自分がこの地上にどうして生まれてきたのか、その意味を日々深めていったことでしょう。なぜ私は生まれてきたのか、イエス様は日々問いかけていたはずです。そしてイエス様はご自分がこの地上に使命を持って使わされたこと、そしてその使命を理解したからこそ、その使命を成し遂げようとして、今やその時を理解し、父のもとに帰る時がやってきたと。イエス様はご自分の生涯が、またその使命が何であるのかということを心に留めていました。またイエス様がそれにあたってもう一つ認識しておられたのは、父が万物をご自分の手に委ねてくださったということでした。父が万物をご自分の手に委ねてくださった。私はやがて再び父のもとに帰る、しかしそれはいつでもいいわけではない。その時というのは、ご自分に神様から委ねられたことを全うした時がその時であるわけですけれども、このところでイエス様が確認されたのは、父が万物をご自分の手に委ねてくださった。万物というふうに聞きますと、いわゆるこう被造物とか、こう今私たちのこの目に見えているこう神様が作られたものというのをイメージ私はするんですけれども、ここに用いられているもともとの言葉は、すべてという全体を表すものです。私のすべての財産とか、私のすべての何かっていう、何かこう作られたものではなくて、すべてという全体を表す言葉が用いられています。父なる神様がこの私にすべて委ねられた。もちろんそれは神様がお作りになった被造物をも含まれていると思いますけれども、またその作られたものの一切をイエス様はこう委ねられているとは思いますが、その上でこの箇所に込められたすべてというのは、この地上でイエス様が受けるべきもの、何かこう目に見える被造物が誰のものかということだけではなくて、ご自分がこう神様から受けるべき経験や出来事、それらを含んだすべてということです。私が父のもとに帰るとき、それは父から本来与えられるべきだったものをすべて受け取ったときだと。私はいつ父のもとに帰るんだろうか。それをイエス様ご自身は、その生涯において神様から与えられるべきものをすべて受け取っただろうかと。私は父のもとに帰るにふさわしく主からのものを受け取ってきただろうかと。もしまだこの地上で経験すべきことがあるならば、もしまだ神様から受け取るべきものが残っているならば、その時はまだである。しかしもし私に時が来ているのであれば、私は神様から受け取るべきものを、神様から与えられるべきものをすべて味わってきた。今がその時だと イエス様はご自分の時が来たことを知られ、そして最後の使命を全うすべく動かれます。4節と5節、イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。イエス様がご自身の愛の極みとして、そしてその生涯の最後の使命としてなさったこと、それはまず上着を脱ぐというところから始められました。夕食の席から立ち上がってとあるように、この時の時刻は夜だったのでしょう。この夕食の席がどれほどの人数であったのかは私たちには明確にされていません。この13章の朗読された歌詞の直後の様子を描いた絵画では、ダヴィンチ作の最後の晩餐が有名ですけれども、そこにはこう立派な横に長いテーブルがありまして、そこにイエス様を中心としてこう横並びに座った弟子たちの姿が描かれています。その絵を見る限り、私が見る限り13人だったと思うんですけれども、10人以上の弟子たちがこの横並びに並んでいます。正しく実際のところ、イエス様が何人ぐらいとこの食卓を囲んでいたのかは分かりませんが、その数が多ければ多いほど、当たり前なんですが、こう洗う足の数は増えるわけです。当時の食卓は椅子やテーブルというのは一般的ではありませんでした。床に直接寝そべって食事をとることが庶民の方法であったようです。おそらくイエス様も一般庶民としての食卓をここで囲んでいたはずですから、みんなで普通の食事の姿勢で、つまり横になりながら食事をとっていたことでしょう。そうした中、イエス様は突如として立ち上がったわけです。椅子からこう立ち上がるだけでも十分目立ちますけれども、こう寝ているところからこう立ち上がるわけですから、その行動はより弟子たちの目に留まったのではないかと思います。食事の最中に、おそらくそれは円を囲んでであったと思いますが、食事の席からイエス様が立ち上がって、イエス様は何をされるんだろう。弟子たちの目はこうイエス様に注がれます。トイレに行くわけでもない、こう何か食事に必要なものを取りに行くわけでもない。仮にもし食事に必要なものがあるならば、弟子が立って取りに行くのが、嫌な意味ではなく自然なことなはずです。イエス様は立ち上がり、そして上着を脱がれました。どうしてだったんでしょうか。立ち上がりイエス様は上着を脱がれた。この時の季節は杉越の祭りの直前ですから、イスラエルの暦ではアビブの月、ニサンの月とも言いますけれども、私たちでいうところの3月、ちょうど今ぐらいです。この季節エルサレムでの気温はそこまで高くはありません。ましてや夜ですから、こう暑かったから上着を脱ぐということも考えにくいことです。どうしてイエス様が立ち上がり上着を脱がれたんだろう。 エス様は上着を脱ぎ、おそらくそれは肌着のみの姿になったはずです。そして手ぬぐいを腰にまとわれて、そして水を運び始められました。上着を脱ぎ、そして手ぬぐいを腰にまとわれ、そして水を弟子たちの前に運び始められた。これはしもべの姿です。上着を脱ぐということは簡単なことではありません。それは単にただ動きやすい格好になるという意味に終わるのではなくて、裸同然の姿になるということです。今の私たちの着ているようなこういう上着ではなくて、当時は上着だけだったはずです。その下はほぼ裸、あるいは肌着のみ。イエス様が愛の極みとして初めにお見せになったのは、偉大な王の姿でも、また威厳のある指導者の姿でもなく、最低限のものを身にまとったしもべの姿でした。上着というのは、つまり私たちのこの身につけているものは、往々にして自分の地位や立場を表すものにもなり得ます。ある人はこの身につけているもので自分が豊かであることを示そうとしますし、また自分を誇るための道具として、自分を誇るための方法として高価なものを手に入れようとしています。霊的な意味において、上着とはこう見られたいという自分の飾り、また自分のプライドを守るための防護服とも言えるかもしれません。人の前で上着を脱ぐということ、そのような行為はこの私の身一つ以外には何も誇るものはないのですという姿、上着を脱ぐというのはそのような姿になるということです。上着を脱がれたイエス様の愛はさらに極まります。イエス様はその後弟子たちの足を洗い始められました。教師が、師が、もっと言うならばこの世界を、私たち人をお作りになった神が人の足を洗われる、この意味するところは何でしょうか。イエス様のこの行動がいかに異様なものであったかをペテロは見事に私たちに伝えます。6節、こうしてイエスがシモンペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。これをどのような語調で読むかによって、もちろん受け取る温度は変わってくるかと思いますが、これはペテロの謙遜な姿、いえいえそんなことあなたがするなんてというよりかは、なんてことをしているんだと、主が上に立つ者がこんなことをするわけではないと。ペテロはイエス様のしていることが理解できませんでした。私たちは今やキリスト者になってクリスチャンだからこそ、しもべの姿を取り、使える姿こそが私たちの姿であることを意識できますけれども、当時しもべの姿を取ることは人として蔑むべき行為、またそのような理解を持っていました。上に立つ者はそれにふさわしい行動をしなければならない。イエス様はどうしてあなたは死と呼ばれるべき存在なのに、そのようなみっともない姿になって、そして本来ならば誰もつきたくない職業の人がするようなことをするのか、どうして誰もが蔑むべき職業の人同然のことをしているんだと。さらに8節では、決して私の足を洗わないでくださいと そのようにペテロは言い張ります。それは繰り返すように、あなたのような偉大な人が、ましてやこの私の上に立つ人が、こんなみっともないことをしないでくださいと。これはもっと卑しい人がする仕事だということでしょう。この足というのは、こう人を表す部分の中で最も汚い場所です。当時は今のように、こう靴下や足全体を覆うような靴などはありません。ですから、こう弟子たちにとって足というのは最も多くの汚れに触れる場所であり、またそれだけに最も多くの傷を負う場所でもあります。汚れがひどければひどいほど匂いは強くなります。また多くのものを踏んでしまって、多くの傷がつき、さらにそれが癒えてないままだとすれば、そこには膿もたまります。また踏みつけたものによっては、その汚れを落とすのに時間がかかります。この時弟子たちの足がどのような状態であったのか、また弟子たちがそこに何人いたのか分かりませんけれども、仮に12人いたとしても、12人だけだったとしても、相当の時間がかかったはずです。イエス様はおそらく一人一人丁寧に丁寧に現れたことでしょう。そのためには何度も手ぬぐいを絞り、また汚れてしまった水を何度も取り替えるために井戸へ行き、汲み上げ運び、また水を取り替えるために水を運び捨て、汲み上げ運び、弟子たちのその汚れた足を、死である神であるお方が現れた。この行為の奥にあるイエス様の心は許しです。しかし、この足を洗うということは、ただ許しという言葉だけにとどまりません。それはその人の弱さに向き合うということ、またその人の醜さから目をそらさず、その人に向き合うという姿でもあります。イエス様はその最後に示す愛を、ご自分の愛する者の足を洗うところから始められました。この方は私の足をも洗ってくださるお方です。この私の足とは、今まで私がどんな道を通ってきたのか、それを確認することですし、イエス様から拭っていただくべきこの汚れが何であるのかを確認することでもあります。私はこれまでどのような道を踏んできたのか、またその道を通ってきたこの足には、本来そのままにしておくべきではない汚れが残っていないだろうか。私たちが踏みつけてきたもの、その多くは人であるはずです。私たちはさまざまな人を踏みつけて、いろんな人を踏み台にして、自分の場所を見出してきたはずです。父や母を、また兄弟を、あるいは夫を、妻を、また子供を、さまざまな人を踏みつけて、私たちはその先を進もうとしてきました。イエス様が今私の足をご覧になって、どこを洗おうとされるのか、どの傷を認められるのか、私たちはペテロのように、私の足を決して 洗わないでくださいと拒否することがないように、また全部洗ってくださいと必要以上に自分を汚れたものとみなして、必要以上に自分を蔑むことがないようにとも思います。この足を洗うことを拒否するのは自分がきれいだと思っていることであり、また全部洗ってくださいというのは自分の尊厳を失っていることにもなります。最後に互いに洗うということを短く取り上げて閉じますけれども、イエス様は弟子たちの足を洗われると上着を着て再び席に着きます。12節から15節までを読みます。イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのか分かりますか？あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから、主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。最後に向き合いたいのはこの14、15節に語られる主の教えです。主であり師であるこの私があなたの足を洗ったのであれば、あなたもまた、あなた方もまた互いに足を洗い合いなさい。そのために私はあなたに模範を示しました。イエス様はまず私の足をよく見られ、洗ってくださいました。そしてこの私の足をよく見せていただいた後に、次はその目を上げ他の人の足を見るように迫るんです。あなたの足を見たならば他の人の足も見てみなさい。あなたのそばにいる人たちの足を見てみなさいと、このイエス様の招きは、この人の足の汚さを指摘するということではありません。あなたはなんて汚い足をしているんだと、そういうことではありません。そして人の足の前に立つ、あるいは座るということは、まず私がその人の前で上着を脱ぐところから始まります。私たちは近しい人の前でまず自分の上着を脱ぎ、何も持たない私のこの身以外には何も差し出すことのない存在であることを認め、手ぬぐいを腰にまとい、またその人の足を洗うために自ら水を汲み上げ運び洗い、そしてまた水を汲み上げ運び洗う。立派な姿でなくてもよい、むしろしもべの姿をとってあなた方は人の足の前に座りなさいと。互いに足を洗い合いなさいと、この簡潔な主の教えはこの私の足が洗われるのと同じぐらい、もしかするとそれ以上のものと私は思います。この自分の私の足にさまざまな人を踏みつけ、その上を歩いてきた跡があるのだとすれば、私もまた誰かによって踏みつけられ、足台にされ、踏みにじられてきたはずです。 私が多くの人たちを踏みつけてきたように、私もまた多くの人たちから踏みつけられてきました。自分の人格やまた性格を否定され、この内側だけではなくてこの外側のことにまで、また自分が所有しているものにまで人が土足で踏み込んできたことは珍しくはありません。イエス様が互いに足を洗い合いなさいと言われたその足の中には、私を踏みつけた足があり、私を痛めつけた傷の残っている足もあります。互いに洗い合うように招かれた無数の足の中には、私が最も避けたい人の足があり、最も私を踏みつけてきた足もあります。死であり主である私があなた方の足を洗った。いかがでしょうか。この13章から始めてイエス様と弟子たちの時間は、最後の愛、この愛の極みとして私たちに示されました。主が、神がその人の足を洗われた。これがイエス様の示す愛の極みであり、後の箇所では私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとも語られるものと同じです。私たちはイエス様が示されたこの模範をたどり、ここに語られた御言葉に向き合い、主の弟子として、また主に現れたものとしてこのところに立ちたいと思います。しばらく黙祷を持ってそれぞれのところで主の前に静まってまいりましょう。